おはようございます。高原剛一郎です。クリスマスはイエス・キリストの誕生を記念し思い起こすことですね。そこである方がこの機会にクリスマスの本当の意味を知りたいと思って大きな書店に聖書と聖書の解説書を買いに行ったんです。ところがどこにも見当たらない。仕方がないので店員に助けを求めました。すると店員さんは一番奥の隅にある棚を見せてこう言ったそうです。いやー、今はクリスマスシーズンですんで、この手の本は一番隅に寄せてあるんです。おいおい、ちょっと待ってくれよと言いたくなるような話ですね。今や世の中にクリスマスは溢れ返っていますが、その本当の主人公イエス・キリストは隅へ寄せられ隠されているようですね。今日はクリスマスの本当の意味について考えてみたいと思います。聖書にこう書いてあります。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。この箇所にキリストが誕生した理由が書いてあります。それは私たちがその罪から救われるために来てくださったと言うんです。クリスマスシーズンになると必ず出てくるのがヘンデルのメサイアですね。メサイアとはキリスト。この曲は別名神が人類に与えてくださった最高の音楽と言われているものです。ところでこの最高傑作はどのようにして生まれたのでしょう。ヘンデルがメサイア、すなわち救い主を作曲したのは彼が56歳の時です。当時ヘンデルはどん底の人生でした。4年前に脳卒中を起こし、右半身は麻痺、その上リュウマチで体が動かない。さらにジョン・ゲイという政治風刺のオペラに人々の人気が集まり、彼は発表すれども全く見向きもされず、気がつけば借金の山だったんです。とどめを刺したのが、彼の音楽を最もよく理解し応援してくれていたキャロライン王妃が突然死してしまったことです。病気と絶望と貧しさの中で打ちのめされていたのです。ある時彼の自宅に友人のチャールズ・ジェネンズが書いた新作オペラの台本が送られてきました。そのタイトルはメサイアです。そしてその文書は聖書のキリスト預言のメッセージを継ぎ合わせたもので、まさに聖書と福音そのものだったんですね。神こそ慰め主、歴史の支配者、悩める者、障害を負う者の救い主。キリストは我らの罪と苦しみを担って十字架につけられたが復活され勝利した。この世はキリストの国だ。キリストこそ王の王、主の主。それを読んだとき、自分に対して語られているとはっきりと分かったのでした。聖書は立派な道徳の本ではなく、罪と苦しみに打ち砕かれた者への神の呼びかけです。また、回復と救いの約束の言葉なんですね。ヘンデルの心に救い主イエスに対する信仰が炎のように燃え上がりました。彼は貧しいアパートの一室に体を投げ出したまま、ペンを握ると一気にメサイアを書き上げました。こうして、わずか24日間で神が人類に与えた最高の音楽は完成したのでした。聖書には、この世に下った神、キリストは、インマヌエルと呼ばれると書いてあります。インマヌエルっていう意味は、神が私たちと共におられるという意味ですね。ところで、私たちは、美人と共にいるっていうのは大好きです。ハンサムと共にいるっていうのも好きだと思います。また、気前の良い人と共にいるっていうのも楽しいですね。ご馳走してくれますから。一緒にいて心を和ませてくれる人となら共にいたいって思うのは 不思議ではありません。でも一緒にいると不愉快な気分にさせてくれる人、また迷惑をかける人、またトラブルに巻き込んでくるような人、こういう人とでしたらどうでしょうか。できるだけ関わりたくない、距離を置いて離れていよう、目が合わないようにしようと心がけるんじゃないでしょうか。しかし神は我々と共にいるって言うんです。ここで言ってる私たちというのは何者でしょう。罪人なのです。とことん付き合うと迷惑ばっかりかけられる、またひどい目に遭わされるようなものですね。しかしキリストはその罪人のところに来てくださった。そして聖なる聖なる聖なる神と罪人が共にいることができるために、罪人の罪を一身に引き受け、身代わりに裁きを受け、あの十字架に死に、そして蘇ってくださったんです。北朝鮮に拉致された横田めぐみさんのお母さんはクリスチャンです。彼女は胸にブルーのリボンをつけていらっしゃいます。どうしてでしょう？今は離れ離れで、互いに顔を見ることできない。抱きしめることもできない。語り合うこともできない。でも、あの子と私は空でつながってるって言うんです。あの子が見上げてる青い空と同じ空を私も見上げることができる。離れ離れの親子の間で、この青い空だけが私とあの子をつないでるものなんです。とおっしゃっていました。それでブルーのリボンをつけてらっしゃるんです。神様はご自身から遠く離れた私たちをつなぎ止めたいと念願してらっしゃる方です。そしてこのつなぎの絆としてイエス・キリストを天から使わせてくださったのです。私たちに必要なことは三つの言葉で要約できると思うんです。第一に、ごめんなさいということです。神様に対して、あなたが犯したすべての間違いや、正しいと分かっていてしなかったことについて、許しを求め、神様に対して罪人であったことを、ごめんなさい、許してくださいと求めることです。第二番目に、ありがとうです。私は、イエス様が私の罪のために十字架で死んでくださり、蘇ってくださったことを感謝して信じます。神様は私のためにここまでしてくださってありがとうございますと感謝することです。第三番目に、どうぞっていうことです。どうぞ私の中に入ってください。神様は決して無理やり私たちの生活の中に入ってくる方ではないんですね。あなたの方からこの聖なる贈り物を受け取り、あなたの人生に入ってくださるよう、どうぞとお招きなさることです。もしあなたがこの三つの言葉を言う準備がおできになるなら、ここでこのようなお祈りをすることをお勧めしたいと思います。イエス様、私が今まで人生において行ってきた罪過ちを許してください。今からは私は悪いと分かっていることすべてから手を引きます。私が罪から許され、自由にされるために、あなたが十字架で死んでくださったことを感謝します。今、あなたが罪の許しと、あなたの霊を与えようとしてくださっていることを感謝します。私は今、あなたから、この贈り物であるイエス・キリストをいただきます。どうぞ、聖霊によって、神様の霊によって、私の人生の中に今お入りください。そして永遠に私と共にいてください。インマヌエル、神が私と共にいるというこの御言葉が私の人生の中に実現するように導いてください。主イエス様のお名前によって感謝し祈ります。アーメン。どうぞこの祈りがご自身のものとなりますように、クリスマスを心から祝いつつ、このメッセージをお届けしたいと思います。